イースターおめでとうございます。イースターの静かな朝、私たちの罪や心の暗闇を一身に背負って十字架で命を下げられ、死んで葬られた主イエス様のその墓にマグダラのマリアという一人の女性が向かいます。おそらく彼女は最愛の主イエス様が十字架で処刑され、死んで墓に葬られたことを複雑な思いでいても立ってもいられず、夜明けとともに同時に墓に向かうのであります。心痛な面持ちを持って彼女が墓に近づくと、主イエス様の墓の入り口にあるはずの石が横に転がされ、ぽっかりと墓が空いているということに遠目で気づきました。マリアは不審に思いながら、もしかすると墓泥棒かもしれないと疑いながらも、すぐに帰ってその弟子たちに知らせたわけです。主が墓から取り去られたと知らせています。すると一番弟子のシモン・ペテロと他の弟子が墓へ走って中を確認すると、主の亡骸に巻かれていた麻布が遠くに置かれていた。そして主の頭を包む覆いは少し離れた場所に丸められていた。つまりこの福音書の表現は、雨布や頭の覆いが置かれていた位置表現で、主の復活を描いているということになります。つまりそこに雨布に包まれて安置されていたその遺体は亡くなっていた。しかもただ持ち去られただけではなくて、そこで亡くなったわけではなくて、頭の覆いや雨布のそれが捨てられていたということ、取り去られていたということであります。雨布や頭の覆いは死を意味するわけです。それが取り去られている、それがこの表現の中に、イエス・キリストは復活なさっている、そのことを予兆的に表現しているということになります。八節に弟子たちが見て信じたとありますが、そのすぐ後に復活されるという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったとあることから、彼らが主の復活を信じたのではなく、マリアが言ったように主の亡骸が盗まれたのだと確信したという意味になります。それゆえ彼らはなぜ主の遺体が盗まれたのだろうと不思議に思いました。しかし新しい朝、何かが起こる新たな始まり、それが朝であります。11節以降につながります。2人の弟子たちが帰った後も、マリアは墓の前で遺体が盗まれたその悲しみから泣きながら盗まれた遺体の手がかりを見つけようとしています。そして空の墓を覗み込むと、そこに白い衣を着た2人の天使が現れました。彼女は彼らが天使であるということに気づいていません。天使がなぜ泣いているのかと問いかけても、私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんと答えています。彼女はその瞬間、自分の後ろに人の気配を感じて振り向くと、そこにもう一人立っていました。その方はマリアに、婦人よなぜ泣いているのか、誰を探しているのかと語りかけますが、15節後半でマリアはそれでも園丁だと、3人目の園丁だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのかを教えてください、私があの方を引き取りますと。つまり彼女は復活の死を振り返ってみても全く気づかなかった。おそらく彼女の心がそうさせていたということなんですね。つまりイエス様の十字架、最愛の主イエス・キリストが十字架にかけられて殺されてしまった、墓に葬られた、その悲しみ、心の痛み、また鎮痛、そして心乱れて、物事を正確に見たり聞いたり、することができなくなっているマリアの姿、それがこの20章のところに描かれているわけであります。つまりここには 精神的に追い詰められた人の心理がよく描かれている、その聖書の箇所だろうと思います。私たちも同様に様々なこの世の価値観の中で、そして心を痛めたり苦しめられたり、そして、この親愛に思う家族や友人が召された、そういう事柄の中で心を痛めたり鎮痛なお持ちになったり、そして心騒がれてこう乱れるような思いの中で絶望を感じたりする。そうすると人はどうなるかというと、正常な目で物を見、そして聞くことができない。その目の前にあるものが何であるのかということに正確に受け止めることができなくなる。それが私たちの混乱した弱さや、その未熟な心、そういう心の中で、そういう心理的な状況になると本当に見えなくなる、そして本当に聞こえなくなる。そのことの本質に、理解することができたり察することができなくなる。人は気になることが心を占めると周囲の状況さえ正確に感じ取れなくなるわけであります。そんな彼女に対して主はどうしたかというと、この今日の聖書ではマリアと名前を呼んで、彼女をあの心を取り戻そうとされるんですね。すると彼女はラボニ、先生という意味だというふうに書いてありますが、反応をした。つまり、マリアはイエス様に名前を呼ばれた時に、自分の心をもう一度取り戻すことができたということなんですね。声の主が復活の主イエス様であるということに気づきました。これまで自分を見失い、周囲の状況を正確に判断できない混乱した状況の中で、イエス様にマリアと呼びかけられることによってもう一度取り戻された自分の心が、そして、はっと気がついたんですね。見えなくなっていた目が開かれたということであります。これは私たちの生活の中でも、もう混乱している人、そして心を取り乱している人、そういう人に対してまずはその名前を呼んで、そう受け止めてあげる、ということは、心理的またカウンセリング的にも良い効果があるというふうに言われています。自分の名前が呼ばれることで自分自身を取り戻して我に返る。彼女は自分の名前が呼ばれて我に返り、目の前に最愛の主イエス様が立っていることにようやく気づくことができたわけであります。イエス様が呼ばなければ、名前を呼んでいただかなければマリアはそれに気づくことができなかった。しかしひとたびイエス様がお名前を呼ぶと、名前を呼んで、呼ぶと彼女はようやく自分の心を取り戻すことができるようになったわけであります。ですからマリアが喜んで主に近寄ろうとすると、17節でイエスは私にすがりつくのはよしなさい、まだ父のもとに登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい、私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると言われました。これから天の神様のところへ帰るのだということを、あなたの家族、そしてイエス・キリストの弟子たちに伝えなさい。そのようにマリアはイエス様に名前を呼んで自分の心を取り戻していただいて、そして復活の主に出会ったというその証言を弟子たち及び家族に伝えなさいと御言葉を述べ伝えるものとしてイエス様から使わされたということになるわけであります。マリアはそのイエス様の御言葉の通り、弟子たちのところへ帰り、 そして家族のところに帰って、私は復活の主を見ましたと、そのように、信仰の告白をしたのであります。復活の主というのは本来ありえないです。この世の価値観、この世の常識ではありえないことで、実にバカバカしいことであります。しかしそのバカバカしいことを克服して、そして私は主を見たと、そのように言うのは神様に対する信仰、そしてイエス・キリストの愛に応えることができた、その信仰の告白になるわけです。私の愛しているあの復活の主を見たのだ。今日聖書は復活の主に出会い、誰を探しているのかと問われながらも、マリアは復活の主に気づけませんでした。しかしひとたび主が御声で彼女の名を呼びかけると、彼女は我に返り復活の主にようやく気づきました。つまりマリアと同様、欠けや弱さ、未熟さを持つ私たちは、主の御言葉に呼びかけられなければこの世の価値観やさまざまな困難や苦痛や、そして心乱されることからもう一度自分の心を取り戻すことができないということになります。主の御言葉に呼びかけられることで復活の主に出会うことができるのであり、この世の価値観にとらわれていると復活の主に出会うことはできません。それいえ私たちはマリアと同様、主の御言葉で呼びかけられなければ復活の主に気づくことができないのです。しかしいつも主の御言葉に呼びかけられ、そしてその御言葉に一生懸命耳を傾けて聞き続ければ、それに応えるということですね。救い主メシアとしてのイエス・キリストに私たちは出会えるんです。主に呼びかけられた彼女は弟子たちのところへ帰るとき、復活の主に再会できた大きな喜びに満たされながら帰っていきました。使わされていきました。主の呼びかけに応えられなければ、その人は空の墓を不思議だと思って、終わるだけです。しかし主の呼びかけ、招きの言葉に振り返り、すなわち悔い改めて主の御言葉に耳を傾けて聞くならば、そこに輝く主のご栄光に満たされたイエス・キリスト、救い主メシアと出会うことができるのであります。誰を探しているのかと主に問われたマリア、これはこの世の価値観の中で心とらわれていた人に対するイエス様の最初の招きの言葉でありました。この世の何者でもなく復活の救い主メシア、私は復活の主を見ましたと主の復活を述べ伝える者と用いられていくためには、誰を探しているのか、あなたは一体あなたの人生の中で何を探しているのか、そういう問いかけになるのであり、私たちは今日このマリアのように日々大切なものをこの世に見失ってしまう、世の狭間に生きなければなりません。そこで振り返って悔い改めて御言葉に聞くならば、主の十字架は私たちの罪の贖いによって許され、救われ、主の復活は永遠の命に預かる神の国の救いであると確信することができるのであります。この確信は主の復活を述べ伝える勇気と力となり、一人が一人に福音を伝える喜びへと変えられていくのであります。今日からね、新しい主の年2026年度の最初の日曜日を迎えますました。これから始まる主が備えてくださった主の年2026年度を一歩一歩皆さんと一緒に歩んでいきたい、そのように願うのであります。そのためにお一人お一人が豊かに神様に祝福されるように、覚えてお祈りをさせていただきたいと思います。どうぞ目を閉じ頭を垂れてください。祈ります。私たち一人一人を愛してくださる主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。 私たちは今日このように、主の復活ハレルヤと神様の招きに応えて日曜日の礼拝に招かれることができたことを心から感謝いたします。私たちが今神様の愛にイエス・キリストによって捉えられている、そのことを神様からの御言葉の呼びかけに応えることで、気づくことができるように、そして今を生かされている、許されている、生かされている幸いに大いに喜んで新しい主の年2026年度を共に歩むことができますように導いてください。そのためにお一人お一人の心と体の健康を見てによって支えていただき、恵みと祝福を豊かに注いでくださいますように、その大きな恵みを私たちはいただくことによって心新たにされ、そして今日から始まる新しい歩みを一歩一歩力強く歩んでいくことができるように導いてください。そしてその大きな喜びから一人が一人にこの福音を述べ伝えていく主の器しもべとして用いられますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。